第一テサロニケ人への手紙1章4節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。で、彼がテサロニケの町を訪れたのは彼の第二次伝道旅行の時でした。で、彼は町に入るといつもしているようにユダヤ人の街道に入って聖書を教えるわけですが、この町において3週間教えたと使徒の働きの17章には書かれています。で、彼が聖書を教えるとユダヤ人の幾人かは聖書の話がよく分かって信仰を持ちました。で、他に多くのギリシャ人も多く信じたと書かれています。で、その時にできたのが私たちが今学び始めてますテサロニケの教会であるわけですね。わずか3週間でできた教会がこのテサロニケの教会であるわけです。で、彼らは非常に祝福されて喜んでいました。しかしその一方でユダヤ人たちの妬みによって町が騒動になって、パウロはその町を去らなければならなくなったんですね。で、それで信仰を持ってわずか数週間のクリスチャンたちが残されて、パウロはその後アテネ、ベレアでしたっけ、ベレア行って、そしてアテネに行ってコリントに行くわけですが、彼らのことが気になって気になって、それでテモテを使わして、でテモテがその報告を持ち帰って、パウロは彼らが信仰をしっかり持っていることを知らされて喜んだわけですね。で、前回学んだのは彼らの信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐を聞いてパウロは神に感謝したわけです。で、今日の箇所でパウロはさらにこのテサロニケの人たちの信仰が本物であることを彼自身が証しし、そして喜んでいることを今日のところで書いているんですね。それでは一緒に学んでいきたいと思います。1章の4節5節をまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉によったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。パウロはここでテサロニケの人たちに神に愛されている兄弟たちと呼んでいます。神に愛されている、この神に愛されているという自意識というか自己認識はとても大切なことですね。あなたは神に愛されている、私は神に愛されている、そのような意識を持ってますでしょうか。もし神は私のことを怒っている、そのようなことを思っているなら、決して私たちは怒っている神のもとに近づこうとは思わないわけですね。私たちの人間関係でもそうですよね。もし、誰かのことを怖いと思っているんでしたら、その人に私たちは決して近づこうと思わないわけです。で、私は、ちっちゃい頃、自分の父親のことを怖い人だと思ってたんですね。というのは父は酒を飲むと、怒鳴るし、物は投げる、そのようなことをちっちゃい頃に見てたもんで、でも今は、父の性質をよく理解して、信仰も持って変わりましたので、今も85歳になって元気なんですが、信仰もしっかり持って変えられて、可愛くさえ感じられるわけですよね。私も娘たちがいるわけですが、時々自分の子供たちのことが羨ましくも思うことがある。自分と父親との関係を比べると、自分と自分の子供たちとの関係が、あまりにも違うというか、信仰を持ってそれが私も変えられたわけですが、親しく本当に子供たちとあるっていうのは羨ましいな。で、子供たちが私のことをよく理解して、そして慕ってくれるっていうことは、親としてとても嬉しいものですよね。 じゃあ私たちは神に対してどうなのかな、正しく理解しているかな、正しいイメージ持っているかな、もしかすると怒ってるんじゃないかな、そのような間違った考えを持ってないでしょうか。私は信仰を持つ以前は17で信仰を持ったわけですが、神といえば罰を当てる存在、怖い存在だと思っていた。しかし信仰を持って聖書を理解すれば理解するほど、神がどのようなお方かを知るわけですよね。神は愛であるわけです。神はその一人子を与えるほどに私たちを愛してくださったと、ヨハネの福音書の3章16節には書かれています。イエス様は心優しく柔和な方でした。それと同じように父なる神もそのような方であるわけです。なぜなら父と子とは一つだからですね。ですから神様があなたは私をご覧になるときに決して怒ってはいないということ、私たちを愛しておられるのが天の父なる神であるわけですね。パウロはここでこのコロサイの人、ごめんなさい、テサロニキの人たちに対して、神に愛されている兄弟たち、神に愛される、先ほども賛美と言いましたね、愛されている、愛されている、私たちは神に愛されているものであるわけです。そしてパウロはここで次に、あなた方が神に選ばれたものであることを知ってますと言って、聖書は私たちが神を選んだのではなく、神が私たちを選んでくださったと教えています。イエス様はヨハネの15章の16節、有名なところですね。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだの、選んであなた方を任命したのですとおっしゃいました。弟子たちに直接は言われた言葉ですが、キリストを信じたあなたに対して、私に対して主が同じように言っておられること、私たちは自分で選んで教会に来た、自分で選んでキリストを選ぶ、信じる決断をしたようですが、実を言うと神が先に働いて私たちにそのような思いを起こさせ、信じる決断をさせてくださり、それは神が先に選んだということ、選ばれているわけです。あなたは、じゃあ神はいつ私たちを選んだのか。パウロはエペソの1章の4節でこう言ってます。世界のもといの置かれる前から。あなたがイエス様を信じる決断をしたその時ではなく、生まれた時でもなく、生まれる前でもなく、この世界の作られる前に神はすでにキリストにあってあなたを選んでおられた。とても不思議なことですが、神の一方的な選びが私たちにはあるということですね。私たち多くの失敗をしますが、神様は私たちが失敗する前にもうすでに選んでおられたから、感謝ですね。その選びっていうのは変わらないわけです。確かであるわけです。神に感謝したいと思いますが、さあ5節でパウロは神様がテサロニケの人たちをこの選んだ、彼は4節であなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知ってますと言ったわけですが、5節においてはこの選んだと言えるこの根拠を3つのことで彼は証ししているわけですね。それは福音が伝えられたのは力と聖霊と強い確信によったからですと言っている。パウロが彼らに福音を述べ伝えました。彼はここで私たちの福音と言ってますが、何かパウロが新しく福音を考えたという意味ではなく、すでに伝えられている福音であり、また彼が伝えたキリストの福音、神の福音という意味ですね。福音とは何なのか、良い知らせです。じゃあ具体的にはどういう内容なのか、それをパウロは第一コリントの15章でこのように言ってます。どうぞ開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、コリント人への手紙第1 15章の1節に、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。第1コリント15章1節、これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよくも考えもしないで信じたのでないなら、私も述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり 私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。3節一緒に読みます、はい、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、5節、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。聖書、パウロが最も大切なこととして伝えたのは、キリストが私たちのために死なれたこと、葬られた、完全に死んだ。そしてそこで終わったのではなく、聖書の示す通りに3日目によみがえったことであるということ、これが福音の内容。パウロはこの福音をテサロニケの人たちにも述べ伝えました。そしてさあ戻りますが、彼がそれを伝えたのは、ただ単に言葉だけによって伝えたのではなく、3つのことで、彼は確かにあなた方が神に選ばれている、救われている、私はそのことを明かします、3つのことがあります。その第一が、私が福音を伝えたのは単なる言葉ではなく、第一に力によるものであったからということなんですね。力によるものだった。この力とはパウロの力ではないのは明らかですね。神の力によるものであった。神の力によるものだった。第一コリントの1章の16節でパウロはこう言ってます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。信じない人にとっては、なんだこんなバカなっていうことです。愚かに聞こえるわけです。しかし信じる者にとっては、救いを得させる神の力、これが福音であるわけです。そして力がありますから、福音は私たちを生まれ変わらせる力がある。福音は私たちの心を変える力がある。福音は私たちの生活を変える力があるわけだ。パウロが彼の福音を語りました。このキリストの福音を語っているときに、力が働いて、神の力が働いていることを彼は感じて語ったわけです。これは私の力ではない、私の知恵ではない、神の力が働いておられる。ですから聞いた人たちが、その福音を聞いたときに、単なる言葉としてではなく、神の力が働いて、この神の力によって彼らは新しく生まれ変わった、変えられた、そのことを私は証ししますという。次にパウロは、それは福音が伝えられたのは単なる言葉ではなく、聖霊によるものであるという。聖霊によるもの。第一コリントの2章の4節、後で見てください。4節5節でパウロはこう言ってるんですね。私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、何か説得力、人間的な知恵によってそうしたのではなく、御霊と道からの現れでしたって書いてある。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでしたって。御霊によって生まれ変わった。御霊は、神の御霊は、聖霊はおなじみですが、神の言葉とともに働くわけですね。神の言葉が語られるときに、神の御霊は一緒に働く。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということは告白することはできないと、第一コリントの12章の3節には書かれています。あなたが、私がイエスは主です、救い主です、そのように告白できたのは、私たちに知恵があるからではなく、神が働いてくださり、聖霊が働いてくださって、イエス様が本当に私の罪のために死んでくださった、すべての罪は許された、イエスは主です、そのように私たちがイエスは主です告白できるのは、聖霊の働きがあるからなんですね。パウロはこの福音を語っていました。で、彼が語っているときに、聖霊が働いているのを彼は感じて語ったわけです。それで聞いている人々は、自分の罪が示されて、私も救い主が必要だ、行いではない、 イエス様は私の罪のために死んだ。そのイエス様を信じる者は救われる。私もイエス様を信じよう。そのようにイエスは救い主、イエスは主ですと彼らは信じ受け入れることができたということだ。第3にパウロは、私があなた方の福音を伝えたのは言葉によるのではなく、第一に力であり、神の力であり、聖霊であり、そしてここで第三には強い確信によるものであったっていうこと。パウロが話していることは作り話ではないんですよ、皆さん。ましてやギリシャ神話のようなものではないです。事実に基づくものであるわけですね。彼が述べ伝えた福音は人間によるものではなく、誰かから教えられたものではなく、イエス・キリストの直接の啓示によるものであると、ガラテヤの1章の11節12節で彼はそのことを書いています。それで彼が福音を語るときに、彼は事実に基づいて強い確信を持って語ることができたわけです。受け売りの教えではなく、直接復活のキリストを彼は見たわけです。彼は迫害するものであったわけです。クリスチャンたちを殺しに行ってたわけです。その道半ばでキリストが現れてくださり、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、主よあなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである。そのように復活の主が彼に現れてくださり、彼を迫害する者から今度は福音を述べ伝える者に変えられたわけですね。彼はその事実に基づいて福音を述べ伝え、そして彼らに語っている時に神の力が働いて、そして聖霊も共に働いて、彼自身も強い確信のもとで福音を述べ伝えたわけですよね。それで聞いた人はその福音を受け入れて救われたわけ。パウロはそのことを証ししている。あなた方が本当に神に選ばれたもの、救われたものであることは私はよく知ってます、証しますよというのを私が伝えましたけど、その時に神の力が働いて、聖霊様も共に働いて、私も強い確信を持って、神が確かにあなた方を救ってくださったっていうことを私はよく知ってますよ。またパウロはここでキリストの福音を述べ伝えるために労苦し苦闘した話をしているわけですが、彼は誰にも負担をかけまいと必要な時には昼も夜も働きながら福音を述べ伝えたわけです。誰が作り話のために身を削るようなことをするんでしょうか。そんなことはしないわけですね。福音が本物であったからな。福音は人を変えることのできる神の力です。ですからパウロは福音のために喜んで労苦したわけです。彼のそのような福音のための愛の労苦は、このテサロニケの人たちはよく知っていたわけです。ですからあなた方のためにどのように振る舞ったかは、五節の後半、あなた方は知ってますよね、そのことをよく見てましたよね。それで6節見ると、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。パウロはテサロニケの人たちが神に選ばれた人たちであることを知っていました。なぜなら彼が福音を述べ伝えたとき、力と聖霊と強い確信によって語ったからです。彼らは福音を聞いて受け入れ、神の力によって救われました。パウロはそのことを先ほどのところで証ししました。そしてパウロの証だけではなく、彼らが神に選ばれ本当に救われているということは、彼らの生活そのものが証言してますということなの、ここで。というのは、彼らは多くの苦難の中で 聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちとっていうのはパウロたちと主イエス・キリストに習うものとなりましたっていう、そのことで証しに証明になりますということ。キリストを信じると信仰の上に迫害や苦難に遭うことは当然のことですね。私たちは全ての霊的な祝福をもうすでに受けてます。でも祝福と同時に私たちは信仰の上に苦難迫害に遭うわけで、イエス様はあなた方はこの世においては患難がありますと言われました。信仰を持ったからもう問題が起こらない、人生バラ色だ、問題があることが不信仰かのように、そういうことではないんですよ。信仰があっても同じように問題が起こるわけで、むしろ信仰を持つことによって迫害に遭うことは多々あるわけですよね。ヨハネの15章の18節でイエス様はこう言われました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい、知っておきなさいとイエス様は言いました。私を先に憎んだ、だからあなた方も憎まれるという。同じヨハネの15章の20節ではこうも言われました。しもべはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。私たちはイエス様の言葉を覚えておかなければいけないです。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。イエス様は迫害されました。パウロも迫害されました。あなた方も同じように迫害されますということ。聖書はイエス様はすでに先に行っておられるわけですね。またパウロ自身もテモテに対する手紙に対して第2の3章の12節で有名なところですね。これも確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと言っています。テサロニケの人たちは信仰を持ちました。喜びましたと同時に多くの苦難に遭いました。彼らは苦難にあったからキリストを捨てたんでしょうか。そうではないですね。彼らは苦難の中でむしろ逆に喜んだっていうと、それが6節ですね。多くの苦難の中で聖霊による喜びで彼らは御言葉を受け入れたという。なんで苦難の中で喜べるんでしょうか。悲しいんじゃないですか。苦しいんじゃないでしょうか。彼らは喜んだという。なぜかというと、苦難によって迫害によって自分がどこに属しているか、どっち側にいるか、何を信じているか、何に頼っているか、本人がよくわかるわけですよね。イエス様はマタイの5章3章の説教、有名なところですね。ああなんと幸せだろう、8つの幸福のことを主はそこで教えられる。心の貧しいものは幸いである、そのようなことから始められて、そして十節においては義のために迫害されているものは幸いですと言われました。なぜ幸いなんですか。天の御国はその人たちのものだからとイエス様はおっしゃった。さらに続けました。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。あなた方は不幸ですと言わなかったです。イエス様は幸せです。その時にはなぜ幸せなのか、喜びなさいと言って、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいからという。報いが大きいから喜びなさい。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したので、旧約聖書からずっと神を信じ信頼している者は迫害され続けたわけです。ペテロも彼の手紙の中でこう言ってます。ここは開きましょうか。第一ペテロの4章後半の方ですね。黙示録のすぐ前がヨハネの手紙で、その つ前がペテロの手紙、これはイエス様の一番弟子のペテロによって書かれた手紙です。そこの4章の12節にペテロはこう書いています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが思ったかのように驚き怪しむことなく、私たちは試練や苦難や迫害が起こると、何か突然ですからびっくりしちゃうわけですが、でも何か思いがけないことが起こったかのように驚く必要はないという、それはあるっていうことは聞いてるわけですから、迫害や苦難でもだから驚く必要はないよということですね。13節一緒に読みます。はい。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。迫害や苦難そのものは辛いものです。悲しいものです。しかし私たちはそれによって自分がどこに属しているのかが分かるわけです。私たちは神に選ばれ、神に愛されているもの。7節で3戻りますが、テサロニケの人たちはその町だけではなく広く全ての信者の模範になっていたと7節には書かれています。彼らは全ての信者、わずか 2,3 週間のクリスチャンでした。でもそれがその町だけではなく、私たち言えば那覇だけではなく中部においても北部においても、広く知られてたということで、彼らそれはなぜ彼らが良い模範だったか、彼ら自身が良い模範を持ってたからですね。良い模範を持つということは大切です。スポーツでも音楽でも何においても良い模範があればそこを真似て上達していくわけで、テサロニケの人たちの模範はパウロたちだったわけです。パウロが福音のために労苦している姿を彼らは見ていたわけですね。さらにパウロが福音のゆえに苦難に遭うんですが、その苦難さえも喜んでいる姿を見たわけです。それで彼らも信じて、彼ら自身も苦難に遭うわけですが、この苦難の中で聖霊による喜びを持ってパウロたちに習うわけです。そしてパウロがキリストに従う姿、その姿を彼らはパウロに学び、そして集合自身に彼らは習うものになったということですね。そのことによってあなた方本当に神に選ばれている、神に救われていることをパウロはよくわかるということ。良い模範があるというのは感謝ですね。良い模範はがあると良いものが生み出されていく。来月のクリスマスの子供クリスマス会のために12月の12日には礼拝後に子供のクリスマス会、そして19日には朝のクリスマス礼拝の後に夕方の6時からクリスマス出会が教会全体で持たれます。どうぞお祈りください。で、子供たちはですね、この子供クリスマス会のために小学校の高学年の男の子と中学生とで、最近ミニバンドっていうか、このガチャガチャするドラムと、ベースギターとギターとこの3つと、あと女の子たちは、ハンドベルですが、それを練習しています。毎週この日曜日の礼拝後にワーシップチームのお兄ちゃんお姉ちゃんたちから習ってて、とてもいい光景なんですね。で、子供たちにとってこのお兄ちゃんお姉ちゃんたちっていうのは良い模範なんです。どのように叩いているか、どのようにこの弾いているかっていうのを見てですね、手取り足取り教えているわけです。良い模範があると育っていく。どうぞ教会の子どもたちの信仰が育つように、皆さんも続けてお祈りいただけると幸いです。まあ、そのためにも私たち大人が子どもたちの信仰の良い模範となれるように、さらにキリストに従うものでありたいものですね。さあ戻りますが、8節に主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、 神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてもよいほどです。テサロニケの人たちはパウロたちから福音を聞いて喜びました。信じました。そして信じただけではなく、彼らはその喜びをもう、いてもたってもいられないというか、家族に伝え、友達に伝え、周りの人々にどんどんそれが 広く伝えられていったというんですね。でここで響き渡ったってパウロは使ってます。この響き渡るっていう響きっていうのはラッパの吹く、ラッパを吹く、そのような考えがありますね。マタイの6章においてイエス様がパリサイ人、律法学者たちを責めている記事が書かれてますが、彼らは施しをするときですね、人々に認められたくて、イエス様は面白い表現使われますが、自分の前でラッパを吹いてますと表現する。人に認められたくて自分の前でラッパを吹いてます。そして自分が、祈っていることを、断食をしていることを人に見られたくてそのようにしている。しかしこのテサロニケの人たち、同じラッパでも自分のためのラッパではなく福音のためのラッパを吹き鳴らしていた。テサロニケの人たちは失われた魂、イエス様を信じなければ誰も神の国に入ることはできないわけですね。私たちは罪を持ったままでは神の国に入れません。罪を犯さない人など誰もいないわけで、全ての人は罪を犯して神の栄誉を受けることができなくなっちゃったわけです。宗教も人を救わないし、教育も救わないわけです。ただ救うのは神だけで、神が人となって来られて私たちの罪の身代わりとなってイエス様が死んでくださり、このイエス・キリストを信じる信仰だけで救われるわけです。この方を信じなければ自分の罪の上に滅んでしまう、地獄に行ってしまう。神の愛を知ってほしい。それで彼らはキリストに人々を勝ち取るために、自分のためのラッパではなく福音のためのラッパを彼らは吹くわけです。イエス様信じてください。何も大きな伝道集会を彼らはしたわけではなく、自分の家において親に、子供たちに、友達に、自分の行くところどころで彼らはこの良い知らせを伝えていくわけです。神様の願いは何でしょうか。神の願いは全ての人が救われて真理を知るようになることだと第一テモテの2章の4節には書かれています。イエス様は弟子たちにこう言われました。全世界に出て行きなさい。全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。マルコの16章の15節16節です。全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちもこの福音を友達から、あるいは親から聞かされたわけです。伝える人がいなければ私たちは信じることできなかったわけですね。最初は拒んでても、福音を聞けば聞くほど納得するわけです。で信じると喜ぶわけですよね。その喜びを周りの人たちに伝えるわけで、その福音を述べ伝える、良い知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう、麗しいでしょう、美しいことでしょう。そのようにパウロはローマの10章の15節でイザヤ書を引用して語っています。人々は私たちが福音を伝えることを待ち望んでいるわけです。みんな希望のない、望みのない生活をしているわけですよね。希望、望みを持ったかと思えば消えてしまう。本当に荒れた世の中になっているわけですが、本当の希望が必要なわけで、本当の希望は福音にあるわけです。イエス・キリストにあるわけです。テサロニケの人たちはこの福音を聞いて受け入れました。そして受け入れただけではなく、述べ伝える人にまで 彼らは変えられたわけですね。そしてその彼らの神に対する信仰はあらゆるところで知られて、パウロはこの8節の後半で、私たちはもう何も言わなくてもよいほどですと言っているわけです。最後に9節から、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。パウロは前回学んだ3節でテサロニケの人たちの信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐のように神に感謝していると言ったわけですが、キリストを信じた者は心が変えられ、生活が変えられます。その特徴として、信仰を持った特徴として、その信仰は飾り物じゃないですから、働いていくわけですよね。ですから信仰の働きが見えてくるわけです。行いとなって生活の中で、さらに信仰だけではなくして、それが愛が見えてくる、それが労苦となって現れてくる、愛の労苦という。そして望み、信仰、愛、望み、それが特徴として、信じたもの特徴としてあるわけで、パウロはこの9節10節においてその3つのことを説明しているわけですね。第一に、彼らの信仰の働きは、この彼らが偶像から立ち返ったことでわかるわけです。偶像というのはないもの、虚しい、虚無という意味があります。世の偶像の神々はみんなあるもののように拝んでいるわけですが、聖書は、神の言葉は、実際にはそこには何もないよっていう、これが偶像。ないものをそれがあるかのようにする。誠の神を知るまでは、人々は自分のご利益のためにいろいろな神々を拝むわけです。ありがたいものであれば木や石や何であれ、また皆がやっているものを、そこに神がいるかのように、あるいは神であるかのように、いろいろなものを拝むわけで、パウロはローマの一章においてこう言ってますね。彼らは自分では知者であると言いながら、学問を積んでいながら、学者でありながら、自分は知者であると言いながら愚かなものになり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。物事の道理が分かっているはずなのに、学問を積んでいるはずなのに、自分は知者だと言っているにもかかわらず、自分で作っておいて神様助けてくださいって、どうしてそういうことをするんでしょうか。神から離れてしまった全ての人の姿ですね。テサロニケの人たちも以前は同じように偶像を拝んでいたわけです。しかし彼らは福音を聞きました。キリストを信じ受け入れました。真理を知りました。唯一の神以外に神は存在しないことを彼らは知りました。後で開いてください。第一コリントの8章の4節に、唯一の神以外には神は存在しないと書かれています。その通りですね。唯一の神以外に神は存在しないわけです。で、唯一の神、誠の神を知るまでは、親から教えられたこと、周りがやっていることが本物と思って、それらのものを拝んでたわけですね。私たちも知識がないですから。でも真理を聞かされて、福音を聞かされて、本当のものが分かるわけです。テサロニケの人たちも同じでした。彼らも分からなくてそれをしてたわけですから、福音を聞いて分かったわけですよ。どうしたんですか。信仰を持ったわけで、その信仰が働いて、誠の神が分かったわけですから、唯一ですから、それ以外は神じゃないですから、神と思ってたものはどうするんですか。そこから離れるわけです。それらを、偶像を捨てるわけです。 まことの神に立ち返るわけです。このように彼らが本当に信仰を持ったことが、彼らの信仰が働いたことでわかるという。それをパウロは神に感謝した。ああ、本当に信仰を持っている働きで、彼らの動きでわかる。神じゃない神々を捨てた。本当に神を知ったんだということがわかるわけですよね。第二にパウロは彼らの愛の労苦は生ける誠の神に仕えるようになったことであると。彼らは偶像から離れただけでなく、生ける誠の神に仕えるようになった。死んだ神ではなく、今も生きて働く神に仕えるようになった。キリストを信じる者の特徴は、神を愛するようになります。そして隣人を愛するように変えられていきます。イエス様はマタイの22章の37節でこう言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。これは律法学者がイエス様を試そうとして、聖書の中でどの戒めが一番大切ですかっていう。その時にイエス様が答えられた。私たちは分厚い聖書を持ってます。イエス様はこの聖書をまとめたわけですよ。二つに、いや一つですね、二つは一つ。それは愛するということ。聖書が教えていることを愛することで、神を愛し隣人を愛すること、これが聖書が最も大切なこととして教えていることなんです。そして神の愛への応答として、私たちは神を愛するだけではなく、人々を愛し、そしてこの神の福音を述べ伝えるわけです。テサロニケ人たちはそうしました。彼らのその愛の労苦によって、彼らが本当に信仰を持ったことがわかります。第三に、彼らの望みの忍耐。それは十節にあるように、イエス様が天から来られるのを待ち望んでいたことです。十節の半ばに、やがて来る御怒りってありますが、そのやがて来る御怒りとは神の裁きのことです。神は愛です。同時に神は義なるお方でもあります。神は人間を愛しますが、罪は憎まれます。悪を放置されることはありません。悪に対して、罪に対して、神の怒り、裁きの下る日が来ます。それが世の終わりの日です。その日、栄光の主イエス・キリストが再び戻って来られます。来月はイエス様がこの地上に来られたことを記念してお祝いするクリスマスです。今から約2000年前にイエス様は神が人となって来られた方で、私たち同じ人となって来られました。諸女マリアの胎に聖霊によって身重になられました。そして十字架で贖いを終えられ、天に帰られ、 やがて再び戻って来られる。これを再臨と言いますが、それを聖書は約束しています。マタイの24章でイエス様は世の終わりの前兆の話をされています。それは弟子たちと共に宮から出るときに、弟子たちがこの神殿の素晴らしさを見て、なんと立派なこの神殿でしょう、なんと大きな岩でしょう、きれいなエルサレム神殿があったわけで、イエス様は弟子たちに、あなた方はこの立派な神殿を見て、感嘆しているのか、感動しているのか、この大きな石がそのまま積まれたまま残ることはない。でイエス様が言われた通りに、それから約40年後にローマによって攻められて、その神殿が跡形もなく、石も積まれたまま残ることはなかったわけです。で弟子たちはその時にイエス様に、イエス様、いつそのようなことが起こるんですか。イエス様が言われた通りにそうなったわけです。そしていつ世の終わりのこと、 の前兆はどういうことが起こるんですか、その質問に答えられたのがマタイの24章で、その時には偽キリストが現れ、戦争の噂を聞き、飢饉、大地震、疫病が起こると言われました。しかしそれらは生みの苦しみの始めであり、終わりの印ではないわけです。さらにそれらの苦しみが激しくなり、頻繁に起こるともう終わりの日が近い印で、まだ終わりの日の印ではないわけです。今までたくさん起こってきました。まだ終わりの印ではないわけで、お産で言えばちょうどそれは陣痛が起こって、陣痛の間隔が短くなって、その苦しみがピークに達したとき、同じように終わりの日が近づけば近づくほど、かつてないほどの大きな患難の時が来るということ、聖書はそれを大患難時代と教えています。そして終わりの日のその印は、いろんな、ことが起こるわけですが、大地震や飢饉や疫病や、もうすでにたくさん起こってますが、そして、エルサレムが、ごめんなさい、イスラエルが復興することも予言されてて、失われた国が歴史の中で、また国が再建されるということはないわけで、1948年にイスラエルは国が再建され、亡くなってた国がまた現に今あるわけで、終わりの日のでも印は、その反キリストがそのイスラエルのエルサレム神殿に立った時である。またそれは神殿そのものは立っています。でこの人物が現れると、政治経済を支配する人だと言われています。そして世界平和を訴えます。それは良いことです。人々はでもそれに騙されていきます。地球のグローバル化、世界が一つの政府、一つの宗教になることを進めていきます。でこの人物の登場から7年の大患難時代が始まり、最初の3年半は平和です。なぜならこの人物が世界の悩みの種である中東問題を解決するんですね。今は神殿ないんですが、そこにエルサレム神殿が再建されて、イスラエルは神を礼拝するわけです。世界に平和が来たように見えます。それで世界中がその人物を称賛します。ところが3年半後、彼は本性を表すわけで、私が神であると宣言するわけです。サタンの化身であり、当然イスラエルはそれに対抗するわけですね。そしてついに人類は同じ過ちを犯すわけで、世界最終戦争が起こるわけで、この患難時代の最後の3年半は、人類が歴史上未だかつて味わったことのないような、そしてこれからも味わうことのないような大患難に遭うと聖書は教えています。しかし良い知らせは、キリストを信じた者は神の憐れみによってこの大患難を味わわないということ。なぜならこの大患難の前にイエス様が天から来られて救い出してくださるということなんですね。テサロニケの人たち、彼らはまだ信仰を持って3週間ちょっとの人たちでした。彼らはこの希望をパウロから教えられたわけです。パウロは10節で、神が死者の中からよみがえらせなさった御子と言ってます。御子とのイエス・キリストですね。神は御子イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして十字架におけっけになりました。それは私たちが義と認められるため、神の前に罪許され正しいものと認められるために、死人の中からよみがえったとローマの4章の25節には書かれています。そして死人の中からの復活によって、イエス様が神の御子であることが証明されました。ローマの1章4節に書かれています。イエス様が死んだままであれば、偉大な宗教家の一人でしかありません。私たち同じ人なんですよ。でも復活があれば、 神の御子であるということが証明されるわけで、もしキリストの復活がなければ、もしもの話ですが、復活がなければ私たちの罪は許されていません。もしキリストの復活がなければキリストの再臨もありません。どうして死んだ者が罪を許すことができるんでしょうか。私たち同じ人なんですよ。どうして死んだ者が再び天から降りてくることができるんでしょうか。そんなことはできないわけです。またもしキリストの復活がなければ私たちの罪は残るわけですから、その罪のように神の裁きに遭うわけなんです。しかし感謝ですね。神に感謝です。聖書に書かれている通り、聖書が証言している通りに、神はキリストを死人の中よりよみがえらせてくださったわけなんです。最後にヨハネの福音書を開いて終わりましょうか。ヨハネの福音書の5章をお開きください。ヨハネの福音書5章、私の聖書では182ページ、皆さんの聖書で 何ページでしょうか。ヨハネの福音書の5章の24節、一緒に朗読したいと思います。はい。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。神を信じる者、そして神が使わされた救い主イエス・キリストを信じる者は永遠の命を持ってます。罪が許されてますから、イエス様は罪のために身代わりとして死なれましたから、復活によってそのことが明らかにされましたので、もはや裁きに遭うことがないということ。感謝ですね。パウロはこのキリストの復活の証人でした。彼は以前はクリスチャンたちを迫害するものでした。復活のキリストが彼に現れ、彼は復活の直接の目撃者です。そして主から直接教えを彼は受けたわけです。人たちから聞いたのではなく、彼はイエス・キリストから直接教えられた人でした。で、テサロニケの人たちはこのパウロから福音を聞きました。そして信じ受け入れました。彼らに多くの苦難がやってきました。しかし彼らは聖霊による喜びを持ってたわけなんです。なぜなら、どんなに苦しくても迫害にあっても、もうすぐにイエス様が天から迎えに来てくださる、イエス様が来てくださる、そのような彼らは希望を待ち望んでいたからなんですね。私たちの信仰生活にもいろんな問題が起こります。信仰を持ったから問題がないということではないですよ。同じように問題は来ますけど、しかし私たちもすでに希望が与えられているわけで、テサロニケの人たちはこの希望を持ったわけです。彼らはまだ信仰を持って数週間の人たちでした。本当の信仰を知った、本当の希望を知ったら、どんなの苦難の中にあっても忍耐することができます。あなたは何かのことで苦しんでいるでしょうか。それは永遠に続かないんです。安心してください。やがて終わる時が来るわけで、イエス様が再び戻ってこられる時には全てのことが終わってます。私たちは永遠の祝福の中にいられているわけで、テサロニケの人たちはこの希望を持ってたから、苦難の中にあっても喜んでいることができたわけです。私たちも彼らの信仰の姿勢に倣ってキリストを待ち望んで生活しましょう。主は近いわけです。お祈りします。天の父なる神様、御子を与えるほど私たちを愛し、そして私たちのうちにご自身の御霊を与えてくださり、 すでに主の御霊が私たちと共に私たちのうちにおられることを感謝します。どのような苦難の中にあっても、聖霊にある喜び、すなわち救われていることの喜び、天の国籍が与えられていること、そしてそこから主がイエス・キリストが再び来られることを待ち望んで、私たちはいつもあなたに会って喜び、そしてあなたに祈り、あなたに感謝して生活できることをありがとうございます。どうぞあなたの祝福が、守りが豊かにありますように。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。